sweet Prune 6. F-L-O-O-L-A-L-O.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さんこんばんは。
こんばんは。
11月29日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
イエイ。
この番組は毎週土曜のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組です。また、はい、各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、はい、第5週のパーソナリティを担当いたしますのは、渡辺エンターテインメント所属のピン芸人ブソンと、
はい、シンガーの中谷奈美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ということで、
はい、
僕ら5週目担当ということで、
はい、そうですね、
まあ、前回の夏の終わりにして、
はい、
今回もう冬入っちゃって、
そうですね、日に日寒くなっていってますけれども、
で12月はもう5週目がないので、
はい、
2014年
最後の放送となりますね。
そう、最後ですよ。
はい、
本当にね、寒くなって、
はい、
もう寒いの本当苦手で、
一気に寒くなりましたよね。
本当嫌なんですよ。
私先日沖縄行ってきたんですよ。
ずるっ寒いから逃げてきたわけですね。沖縄に
温まりに行ってきました。
どうでした沖縄？
もうね、全然パーカー、薄手のパーカー1枚で十分な感じでした。
いいな
ぁ、あったかかったです。もう帰ってきてびっくりですね。
海とかも潜れちゃうんじゃないですか、だって言ったら。
そうですね、まだもうあの泳げはしないんですけど、
はいはいはい、
あのダイビングやってきました。
こっちが寒さで凍えてる時に。
ああ、そうなの。
沖縄の海でダイビングですか？
そう、最高でした。
いいな。どんなんでした？どんなんですよ。
え、もうね、魚が超綺麗だった。
海も綺麗だしね。サンゴとか。
そう、サンゴとか
いて、
はい、
どんぐらい潜ったんですか、時間とか。
もう30分ぐらいですかね、潜りましたよ。
30分潜ったらもういっぱいいっぱいですか、はい、ダイビングってのは。
まあ、そうですね、もう私は十分でした。はい、それではですね、本日のメニューです。
はい、
はい、今週のスポットライトのコーナーでは、
うん、
バックトゥーザフューチャー、
そうです、映画のね、
はい、スポットを当てていきたいと思います。
はい、
はい、後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。
はい、
今月のテーマは変な遊びですね。
変な遊び、また難しいね、はい、テーマがね。
そうなんです。
うん、
はい、今週もたくさんお便りいただいてますのでご紹介してまいります。
はい、ということでね、はい、今週も映画にスポットを当てたので、
はい、
ちょっと僕大好きなんですよ。
好きそうですよね。
いや、もう好き、
はい、
SF 大好きなので。
そうなんだ。
多分もうがっつり話したいです。
じゃあいろいろ教えてください。
はい、ということで、はい、今週も行きましょう。
はい、
みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポットライト、
今週のスポットライト、
イエーイ。
さあ、今週のスポットライトは、
はい、
映画バックトゥーザフューチャーです。フューチャーね。
はい、フューチャーね。
ナミさん、映画バックトゥーザフューチャー知ってますか？
そうですね、知ってることは知ってますけど、
はいはい、
昔見たぐらいで、最近は全然。
そうなりますか、はい、やはり、
はい、再放送でなんとか見たことはあると思います。
テレビでやったりとかね、
はい、
まあ、DVD も常に、ね、何枚かあるので、
そうですね、
ブルーレイ版も出てますので、
はい、
まあ、見てほしいな。
すごい人気なんですよね。
もう、そう、人気なんですよ、これが。
すごい人気な作品ですよね。
今更僕らが言うまでもないぐらい人気なんですけれども、
はい、
じゃあなんでその人気作品を僕がわざわざ今回、
うんうん、
映画バックトゥザフューチャーにスポットライトを当ててるか、これわかります？
なんでかなと思ったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、ブソン君が好きな作品なのかなと思ってました。
まあ、好きです。
はい。
だから、まあ、三角ですね、答えとしては。
はい。なぜですか？
なぜかと言いますと、はい、 まあ、僕らの11月の第5週がこれで終わりで、2014年これで終わりじゃないですか、うんうん、言ったらこのラジオの中で僕らは、はい、
そうですね、
なんと、はい、映画バックトゥーザフューチャー2、
はいはいはい、
の設定が2015年なんですよ、
うん、あ、そうなんですね、そういうことか、
来年です、もうすぐ、
はい、
なので今週はその映画の中で描かれてる2015年と、うん、そのま、今ほぼ2015年に近いじゃないですか、それが
もうあと1ヶ月2ヶ月したら
ちゃんと実現するのかどうかというのをちょっと検証していこうと、
おお、
いうことなんですよ。
なるほど、実現できてるか実現できてないか、
ちゃんとそういう裏があってのバックトゥザフューチャーです、今回は。
そうなんですね、さすがですね
本当に思ってますね。
いや、思ってます
ね。
思ってますよ。
はい、ということでね、はい、バックトゥザフューチャーがどんぐらいすごいかというのをね、この前半の部分では話していこうと思うんですけれども、
はい、
映画自体は1985年が1ですね。
私が生まれた年です。
あ、そうなんですね。僕まだ生まれてないです、85年。
そうですよね。
89年が2。
おー。
で、90年が3です。これ僕も生まれてます、89年には。
あ、そうなんだ。
2歳です、89年。お、2
歳か。
はい。なので、多分2歳の時には見てないでしょうね。
そうですね。再放送で見てますよね。
生で見たかったな。監督がロバート・ゼメキスですね。はい。です。で、あの、葬式がスティーブン・スピルバーグ。有名な、うんうん、かの有名なね。
はい、そうですね。うん、
この人たちが作り出した映画なんですけども、はい、まあ、ストーリーとしては、タイムマシーンが出来上がって、
はい。
で、なんじゃかんじゃのトラブルで過去に行っちゃうんですよ。
うんうんうん、過去に
1ではね、
はい、
1では過去に行っちゃって、
はい、
でちょっとなんじゃかんじゃで行っちゃったせいでちょっとトラブル生じたせいで、
うん、
それをうまいこと直して未来に戻すみたいな感じ
で、いいですね、
行こうと思って行ったわけじゃなくて、なんか実験してたら手違いで行っちゃったみたいなのが1です。
は
いはい、で2はもう未来に、未来からやってきて、
うん、
未来が変になってるから変えてくれっつって未来をもう自ら変えに行くっていうのが2、3はもうさらに昔の、
はいはい、
アメリカのなんか西部劇みたいな時代に戻るのが3ですね。
おー、3までなんですよね。
で、3、一応3までになってますね。
うん、
でも、もうこれを見てね、これもう世間に与えた影響がもう大きいんですよ。
なんかフューチャー現象とかって起きたんですよね。
そうです、そうです、そうです。もうみんな未来が欲しくなっちゃって。
それだけ大ブーム。
その元々パート1だけだったんですよ、この作品自体も。ところがその遊び心で一番最後に To be continue って入れちゃったんですよ。
うーん、
そのドックとマーティーっていう二人の主人公のなんか冒険は続くみたいな、ジャンプの打ち切りみたいな終わり方をしようと思って、
はいはいはい、
To be continue って入れたら、
はい、
ファンがあれこれ続編あんじゃねみたいになって、無理やり作ったのが2と3。
そうなんだ。
なんですよ。
うーん、
っていうぐらいもう、ね、そう、みんなのそのあれでね、うんうん、今で言えばネットでブワー盛り上がったみたいな感じで2と3まで出来上がっちゃったやつなんですよ。
その2に
2が2015年の設定ですね。はいはいはいはい、あとはもう大統領にも影響を与えて、
はいはいはいはい、
その当時のレーガン大統領ってアメリカの大統領がいるんですけど、
はいはい、アメリカの、
その1の中でレーガン大統領を取り上げたんですよ。
うんうんうんうん、
そのレーガン大統領が俳優出身の大統領で、
うんうん、
その映画の中で主人公がになんか未来に、未来って1985年ですけど、85年には俳優が大統領になってんだぜみたいな、でその過去の人がそんなわけねえだろみたいな、
実際にね、
そうそうそう、
うんうん、
こと言うんですけれども、実際になってるっていうのを、もうレーガン大統領がすげえお気に入りで、
うーん、
で映画のそのセリフを大統領演説の中で使ったんですよ、
うん、
我々がこれから行こうとする場所に道などは必要ないのですっていう言葉は映画から
本当に
引用して大統領演説の中に入れるくらい好きっていう、大統領にまで影響を与える映画ってもうそうそうないですよ。
すごいですね、はい、未だに映画1位ですよね。
いや、もうずっと1位ですよ、見たい映画1位、
見たい映画1位か、
そう、
すごい。で、
その未来を表す映画なのに、もう CG もう全く使ってないんですよ。最後の車が飛んでいってバヒューンって飛んでいくシーンだけ CG。あ、
それは使ってるんです
か。そう、それはさすがにバヒューンだけ使ってるんですけど、もうバヒューン以外は
すごいですよね。結構あの体張ってるシーンとかもありますよね。
いや、ありますあります。全然トラックに乗って声だめに突っ込むシーンとかもありますからね。かなり大変だったと僕は思いますけれどもね。
はい。
でもその過去に、うん、なんていうかな、道具の進化とかを全部そのこいつがやったみたいな、主人公が、
はい、
スケボーが出来上がったのはキックボードの持つ部分が取れたという説があるんですけど、
うんうん、
それもそのマーティー、主人公のマーティーがボフって突き抜いたみたいな感じにしてみたりとか、
うん、
その実際の歴史を反映させたりしてるところがやっぱすごいところなんですよね。
すごいですよね。
はい、そのロックを作ったのもマーティンになってるんです。映画の中では新しいロックを作ったの。
ロックって音楽ですか？
音楽のロックです。ということで、今日聴いていただくのは、その、
はい、
マーティーが作った、はい、 映画の中で作っちゃったロック。
あ、そんなのがあるんですね。
はい、
はい、
チャックベリーでジョニー・ビー・グッド。はい、聞いていただきました。チャックベリーでジョニー・ビー・グッドでした。
はい、
ということで今週のスポットライトはバック・トゥ・ザ・フューチャーにスポット当てております。
はい、
今のジョニー・ビー・グッドの曲もマーティーがその魅惑の深海パーティーの中で突然引き出して、それを聞いた人が電話をして今すげえ曲があるっつって、それをチャックベリーがやったみたいな設定になってるんですけどもね。ということで、
そうなんですね。
はい、パート2、バックトゥーザフューチャー、はい、パート2の舞台が2015年、ちょうど来年の世界を、はい、
ね、
まあ、描いているということで、
はい、
まあ、本当に実現すんのか、してんのかというのを、ね、
はいはい、
ちょっと見ていこうかなと思います。
はい、
まあでも、作られたのが1989年だから、今から26年前に創造された今年、来年っていうことですから、はい、ちょっと。
結構前ですよね。
かなり前です。26年にどんぐらい創造して、通りになったかってことですね。
はい、
まあ、一番有名なのはやっぱキックボードですよね。
はいはいはい、
キックボードスケボーですね。スケボーとか車とかが空飛んでるんですよ。
お、すごいいいですね。
はい、
飛びたい空。
これは、
はい、
実現してないです、残念ながら。
そうですね、まあ、見かけないですね。
残念、僕もよく探したんですけど、はい、まあ、ちょっと浮いてる車見たことないですね、まだ。
そうですね、
キックボードに関しては一応できてます。はい、
どうやらあるらしいですけど、
浮くだけですけどね、動かないですけど、浮くだけのキックボード
乗れはしない。
一応乗れますけど動かないです。
動かない、
乗れる、踏み台と一緒ですから今の時点では。
いやでもすごいですね。
まあ、でもデザインも一緒でね、かっこいいやつ出してますね。あとはですね、ファッションについてもなんかありまして、
はい、
ファッションがですね、その2015年の流行がダブルネクタイ、
はい、
ネクタイを2本するのと、ポケットの裏地を外に垂らすっていう。
だらしない。かっこよくないですね。
そういうファッションが流行ってるんですけども、今のとこ流行ってないです。
流行ってはいないですね。
僕もファッションには疎い方だからよくわかんないですけど、見たことないですね。その、モデルさんがポケットを垂らしてる雑誌の表紙。
かっこいいって思わないな。
やってます？やってないですよね。
やってないです。しまっちゃいますね。
しまっちゃう、ポケットの。ポケット物入らなくなっちゃうから、はい、それやっちゃうと。ということで、これもないですね。
はい、ないですね。
あと出てくるのはですね、お父さんが、
はい、
ぎっくり腰なんですよ。
は
ぁ。で、ぎっくり腰用の医療器具っていうのがあって、
はい、
それがですね、逆さずりになってるんですよ。家の中に逆さずり機械みたいなのがあって、足をガチンとはめ込んで、
うんうんうん、
逆さずりで移動してるんですよ。
で、
腰に負担がかからないみたいな感じなんですけども。
そんなのあるんだ。でもないんだよね。
これに関しても、ちょっと実現してないですね。調べたんですけれども、今のぎっくり腰に関する医療はやっぱりコルセットと湿布が主要みたいなので、逆さずりではないみたいです。どうやら。
はい、
残念なことに。あとは、弁護士。
弁護士？
弁護士が廃止になってます。
もういないってことですか？
はい、もう裁判がすぐ終わります。2時間で懲役15年って言ってました。映画の中で裁判が。これも一応、弁護士いますね。
そうですね。
むしろ増えてる、増える一方です、弁護士は今は。
そうですよね、
はい。なのでこれも実現していない。
はい。
あとはですね、音声認識で食べ物が出てくるレストラン。
それはどういうことですか？
ペプシって言ったら、
はい、
テーブルの下からペプシがウィーンって出てきます。
おー、もう機械が設定されてあるってことですね。
そうです
ね、
設置されて
ある。
はい、一応ないですね。
そうですね、
ないですね。音声認識、まあ一応ウェイターさんに何が欲しいですって言ったら持ってきてくれるという点では音声認識かもしれないですけども。
はい。まあ、自動販売機ならありますけどね。
まあ、そうですね。自販機もでも音声認識までは言ってないので。
はい。
ちょっともう実現してないことが多すぎるんですけれども。
まあでも実現してることも結構多いじゃないです
か。まあまあまあ、あります、あります。
はいはい。
他にあったのはですね。
はい。
全自動犬散歩機。繋いどくと犬が勝手に散歩してくれるっていう。
はい、うーん、
むしろ、これは調べたら、今はやっぱ健康のために、散歩は自らやる方がいいっつって、逆にもう、できる気配もないですね、これに関しては。
そうですね。
はい。
必要ないかも、ちょっと。
そうですね。あとは、かっこいいのがありまして、レンジでチンすると膨らむピザ。
おー、生地だけ入れたら。
100円ぐらいの感じのピザなんですよ、見た目は。で、レンジに入れて、3秒ぐらいで、ポンってでかいピザになる。
なんかドラえもんみたいです
ね。ドラえもんみたいですね。これも、実現してないです。一応僕もドミノピザのメニューを全部見たんですけども、なかったですね、やっぱこれに関しては。
そうですね、ドミノピザにはないでしょうね。
なかったので、はい、違いました。ただですね、こっからいろいろありましたよ。メガネ型モニター。
うんうん。
メガネをかけるとテレビが見れるってやつですね。
え？
これはあります。
今テレビでもやってます。
全然やってますよ。
ここで見れるってことですか？
そこに、そうです。
距離近くないですか？
いや、それでその大画面で見てるような迫力と音が聞こえるっつって、もう映画館。
すごい、そんなのあるんだ。
いるみたい。これはもう実現しちゃってるんですよ、だから。
へー。
はい。
何それ、モニターを見るってことですか？
いやいや、その、メガネの中に。
メガネの中に。
はい、そう見えるらしいです。
動画が。
はい。とか。
目悪くなんないんですかね。
あと、3D ムービーも中では出てきてました。はい、今これはもう皆さんご存知の通りですよ。
はいはいはい。
で、これも、実現と。
これはね、はい。
と指紋認証のセキュリティ。これもね、うん、だって iPhone とかは
すでにな
ってますし。
はい。
あと、タブレットコンピューター。
うんうん、
これもみんな使ってる、ね、スマホみたいなの実現。
皆さん持ってますよね。
超えてるやつとかもありますよ。ファックス。
ファックス。
映画の中ではファックスでコミュニケーション取ってるんですけど、
うんうんうんうん、
もうファックスとか逆にもう超えちゃって、
もう結構、
メールとか、
ね、
メールも超えて、
古い感じになってきてる
かも。LINE みたいになってますもんね。だって、うん、チャットみたいになったりとか。
うんうんうん、
あと、本にカバーがいらなくなったっていうのがあるんですよ。誇りに強くなったので、みたいな。それももう超えちゃって、今は電子書籍とかありますもんね。
全然ありますよね。
あとは、ナイキの靴紐を自動で調整するやつとかも。
それ面白いですね。
これナイキが作ってるらしいです、今。
そうなんですか？
2015 年できそうと。
靴紐を勝手に調整してくれる。
ということで皆さんも映画バックトゥザフューチャー、こういう点、実現するかなという点に着目して、
はい、
ぜひ見てほしいなと。はい、思います。一応設定は2015年10月29日水曜日までに実現すればいいということになりますのでね。
はい。
はい。
まだ時間ありますね。
そう、あと1ヶ月あるから空飛ぶ車できちゃうかもしれませんね。
はい。そうですね。
以上、今週のスポットライトはバックトゥーザフューチャーでした。どうもー、お笑い芸人ブソンです。ラジオとラジコ第5週パーソナリティにして、日本でただ一人のハーゲンダッツ芸人にして、国立大学出身の高学歴にして、身長152センチのチビ坊主にして、あー短い時間じゃ伝えきれない。今すぐ芸人ブソンで検索。
つながるお便り、今月のテーマは、
はい、
変な遊びです。
お、変な遊び。
はい、それでは早速読んでいきましょう。
はい、お願いします。
ラジオネーム中ちゃんさん。
中ちゃんさん。
ナミさん、ブソンさん、こんにちは。
こんにちは。
今月のテーマが変な遊びということで投稿させていただきました、うん、
ありがたいですね。
ありがとうございます。はい、私は小学生の時、友人たちと両手をグーにし、うん、人差し指と親指を机の上に立って、うん、音楽と合わせて指でリズムを取るという、うん、そんな遊びをしていました。
はいはいはい
はい、はい、わかります？
わかります、はい、すげえ説明しづらいですね、言葉じゃ。
指の動きの速さを無意味に競うという、うん、懐かしい、そんなことやってたなと微笑ましく思いました。ナミ、うんうん、さん、ブソンさんもやりましたか？はい、ということなんですか？
やりました、やりました、やりました。もう本当にこれはもう男子の中では、
うんうん、
この指を素早く叩きつけれるやつこそがチャンピオン。
なんかあれですよね、こうグーにして。
グーにして、そうです。いろんなそのパターンで、4つぐらいのパターンをね、叩いて、机を叩いて、またそのループを繰り返すってやつですけども。
はいはい。繰り返してずっとやっていくっていう。
どことかやって。もう怒られますね、先生にこれをやると。授業中なんすよ、やっぱ練習は。やっぱ昼休みは外に遊び行くんで。
なんかやりたくなっちゃうんですかね。
これの練習するのはもう授業中なんですよ。でもこれ音出るから、先生怒られちゃうんですよね、これが。
いや、男子は好きでしたよね。
いや、超やってましたね。なんかもう、どんだけ早くやれるか。それのお手紙ではリズムに合わせてみたいな、はい、
なんか音楽に合わせてっていうことでしたね。
可愛らしかったんですけど、僕らはもうスピード重視だったんで、
うん、
速いだけですよ。ただどうなんですか、音楽ってのはどんな感じなんですかね。もしもしかめよ、
ね、もそんな感じかもしれない、
もしもしかめよみたいな感じ
で。それでもさ、遅くない？
わかんないですけどね、イメージ。
そう、私もなんか兄が好きで、
さすがにだって 浜崎あゆみとかの曲じゃないでしょ、うん、だってこれを合わせるのは。
そう、どうだ、浜崎あゆみ多分小学校の時あんまりまだね、いくつだ。
わかんない、わかんないけど。
わかんないけど。
でもまあ童謡とか、その、うん、まあ、学校の教科書に載ってるぐらいのレベルの曲なんですかね。
そうかもしれないですね。
合わせて歌いながらみんなでやっていたってことなんですかね。
はい、はい、そうかもしれないです。
あ、でも、今はもうやらないですね。覚えてはいますけどね、まだ。
なんか変な遊びとかしてました？
変な遊び。まあ指遊びはやっぱ小学生の時流行りますよね、その授業中に。
うん、
やるから、なんかその こんなのとか、指でこうほら、なんか人形作ったりとか、
形作ったりとか、
そう、
うさぎちゃんとかね、
うさぎちゃんとかやってたりとかしましたね。
うーん、
はい、いや、変な遊び出るもんですね、意外に。
そうですね。
うん、
私も一人トランプとかやってましたよ。
え、大丈夫ですか？
一人でこうチッチのチーとかやってました
よ。ええ、それ何か、あら、占いとかじゃなくて、
寂しい子じゃないんだけど、なんか好きだった、はい、そういうの。
へえー。 一人あやとりならわかりますけど、トランプだ誰自分自身と競うってことですかね。
まあそうですね、
こうできたら勝ちみたいな、
空想の人がねいるっていう。
あ、はい、ちょっとやばいやつじゃないですか。ちょっとあんまり
よくわかんない話になっちゃいましたけど、
はい
、はい、
ということで、
はい、そうですね、うん、それではたくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
このようなお便りをラジオとラジコでは大募集しております。
はい、
応募方法は番組の最後でお伝えいたします。
はい、
はい、それでは楽曲の方に行きます。
はい、
私の曲中谷奈美でステップバイステップです。
ウォーターテイメント。
はい、ということでそろそろ番組が終わりの時間に近づいてきました。
はい、
まあ、番組 MC 陣に対するお便り、メッセージ、リクエスト等の送り先お願いします。
はい、応募方法はラジオとラジコ、番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com、 ラジオ8ラジコ @gmail.com です。
はい、
こちらに氏名、年齢、ご住所明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。
お願いします。
はい、来月のテーマは、
はい、
今欲しいもの
です。今欲しいもの、
はい、どしどしご応募ください。詳しくはラジオとラジコで検索し、番組公式サイトでご参照ください。
はい、
こちらからもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。
うん、
はい、また iTunes ストアでもお聞きいただけますのでご利用ください。
ほいほい。
はい、Facebook の番組公式ページもできましたので、ぜひいいねをしてください。
していただきたいね。はい、はい、ということで告知とかありますか。
はい、はい、そうですね、来週ですね、来週の水曜日、うん、12月3日、代官山の窓でライブします。詳しくはですね、私、アメブロやってますので、
はい、
アメブロ中谷奈美で検索していただければと思います。
はい、
ウソンさんは何かありますか。
僕はまあでもブログとツイッター、はい、フェイスブックいろいろやってますので、はいはい、そこにもう告知いっぱいありますので、
はい、
ぜひともそちらをね見ていただけたらなと、
はい、見ていただき
たいですね、思います。はい、ということで、
はい、
まあ、第5週としては、
はい、
今週がラジオとラジコ、僕らの担当は最後になる。
そうですね、最後ですね。私
ラジオとラジコあと1ヶ月、
はい、
12月もありますけどね。
はい、全然ありますけどね。
はい、
はい、
どうでした。
そうですね、ラジオ初のラジオでした私やっぱりなんか話すのでね、難しいなと思いますけども。難し
いですね。いや、僕も、はい、ほぼ初めてみたいなもんですからね。
はい、いや、でも楽しかったですね。
そうですね、喋、はい、ってて、なんか、はい、僕らが喋ってるのを聞いてもらって、
はい、
なんかいいですね。
そうですね。
ということで、はい、ラジオとラジコは毎週土曜日21時からのレギュラー放送で、再放送は深夜25時からありますので、
はい、
聞き逃した方にも聞いてもらえるということになっています。
はい、
また来週の放送は12月6日土曜日、
はい、
担当はこの方です。
はい、元格闘家俳優の、スタイリッシュハードタレントディオです。聞いてくれよ絶対、オラに元気を分けてくれ。
はい、元格闘家スタイリッシュハードタレントのディオさん、
はい、
ですね。
はい、
僕は面識がないのであれですけども。
そうですね、私も
ちょっと聞いてみたいですね。なんかどういうこと、
はいうね、
格闘技大好きなんですよ僕。
あ、そうなんですね。私も好きですけど。
僕ちょっと山本キッドに最近似てるって言われてるので。
え、似てないです。
いやいや、似てる、モノマネやってますもん。
私好きなんですよ。
あら、すごい似てるってね。あの、妹さんがダルビッシュと付き合ってるみたいな。
ね、びっくりしました。
ここに来て自治ネタぶっこんできて。
ね、はい。はい。
という感じでね、はい、楽しくさせていただきましたので、
はい。皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。はい、ラジオとラジコ、ぜひ来週も聞いてくださいね。
聞いてください。
ということで、今週のお相手は僕、5週目担当、渡辺エンターテインメント所属のピン芸人、ブゾンと、
はい、シンガー中谷奈美でお送りいたしました。
はい、それでは皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は、ウォーターテインメントの提供でお送りいたしました。